ニューアートホールディングス IR セミナー in 札幌。この時間は10月30日に札幌で開催したニューアートホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード7638東証ジャスダック上場ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
ニューアートグループはブライダルジュエリー業界のトップランナーとしての地位を確立し、アート的発想が生む斬新なビジネスモデルの事業展開を推進することでナンバーワンブランド創造企業を目指し躍進しています。それではご紹介しましょう。証券コード7638東証ジャスダック上場ニューアートホールディングス代表取締役会長兼社長の白石幸男さんです。皆様どうぞ拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
じゃあ会長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はアートの話を主に聞いていきたいと思うんで、まずニューアートさんについては私からちょっとご紹介をさせていただければと思いますんで、夢の企業グループニューアートというところで主な事業ブライダルジュエリー事業ダイヤモンド白石銀座ダイヤモンド白石エクセルダイヤモンド等々を含めて婚約エンゲージリング等々の事業それからエステティックサロンの展開それからフィンテックとスポーツ事業そういったことを手掛けておられてアート的経営感覚を持っていろんな分野を拡大しているということで、で会長よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
で最初に会長に伺いたかったのがブースに行ったら花田和治さんの世界という分厚い画集が置いてありました。この花田さんとのご関係からまずお話しいただいてよろしいですか。
はい、私は今までアーティストを中心に応援してきたんですけども建築家熊健吾を私はアーティストとして応援してます。で熊さんが国立競技場を作ってさあオリンピックって時になった時にコロナになった。で1年延期になった。それで選手たちは頑張ってたんですけど特にこう重量挙げの選手がオリンピックに出て引退しようと思ったけどまた1年延びたらもう元気がないとそういうのを聞いてアーティストと一緒にアスリートも応援しようってことでこれからそういう話をしてでその中にですねウィンタースポーツで荻原選手金メダルを2回取った、まあ、あの選手が来てですねで帰りにちょこっと女房のこう親父さんが絵を描いてたで2年前に亡くなってその絵をどうしてたらいいか分からないでいるんでっていうことだったんでじゃあちょっと見せてもらえますかということで写真を持ってこられました。でその時奥様も一緒でした。で私はそのように見た時に絵はですね2つあります。やっぱり売らなきゃならないから生活のために描く絵とそれから研究のために描く絵とあるんです。ああこの人は本当に真面目な人でもう生活はそっちに置いて研究課題の絵を描いた人なんです。ですからまあこれ売れなかったでしょうと。
売れなかった当時、うん、はい。
それで聞いたらそうなんですと母がほとんど、まあ、要塞っていうんですかねそういうことをやって娘2人と父を応援しました。しかし経歴を見ますとこの人は国立東京芸大の小磯良平教室で出てもとても優秀な方なんです。でところが、まあ、絵を見ると普通の絵じゃないかなりレベルの高い絵なんです。芸術性の高い絵でじゃあ北海道の道立美術館で展覧会やってもらったらどうでしょうとで言ったら経歴を見ると道立美術館でやってるんですね。ただ知名度はない。しかし絵は素晴らしい絵なんです。で私は、まあ、その後に札幌を訪れて奥様にお会いして絵がちょっと古びたアパートを借りてこう閉まってありました。でそれを見た時に これは何とかしなきゃいけないと思ったんですね。それでまあとにかく展覧会を、普通美術館で、私ども狩沢美術館というのはギャラリーと美術館とあります。で、美術館ではかなり有名な方の展覧会しかやらないんです。で、現在はフィリピン出身のドナルド・ベンチューラっていう作家やってます。これはもう東南アジアではダントツトップで、まあ、ニューヨークのオークションでも2ミリオンの値段がつく作家です。まあ、無名の作家を展覧会やることをしました。で、初めて図録も作って、それで関係者に見てもらったんです。で、大概はですね、絵は皆さん耳で買ってる人が多いんですね。本当に目で買ってる人は少ないんです。それで私はとにかくまず絵を見てもらおうと、兵庫県立美術館の館長とか目利きと言われる学者の世界の方を読んで見てもらいました。おかげでですね、みんななんか知らんけどすごいなと言ってくれたんです。
これ会長、今耳で買っている人が多いとおっしゃいましたけど、それは人様の評価を聞いて買ってるってことですか？
そうなんです。
自分の目で見てるんじゃなくて、
まあ、絵を見る力を眼力って言うんですけど、まあ、これはやっぱり相当数見る中で磨かれていくもので、本当に眼力のあるその画商とか評論家は少ないんですね。むしろ学者より売り買いしてる、まあ、画商さんとかコレクターでも本当にこう真剣に自分のお金を投じて買ってる人とかにこう根付いていくものなんです。まあ、そういうことで展覧会やりまして、で、結局その北海道にまず美術館を作ってあげたいと思いました。で、そこに応えてくれたのが屈斜路湖周辺にね、美術館を作りたいっていう希望を持ってる人がいたんです。加藤さんって方です。ブランド名は北国の贈り物という方なんですけど、で、建築もまあ、ぜひこの隈研吾さんにやっていただきたいというんで、先日隈さんに行ってもらって、とても素晴らしいところだったと。で、一応狩沢ニューアートミュージアムと、それからそこに美術館作って、で、広島にウッドアンミュージアムってあります。それからシンガポールにね、まあ、美術館を作ろうという構想があって、あと上海のローンミュージアム、ジャカルタのまあ、ハリアントさんって方やってる国立美術館級の美術館、こう私立の美術館の連合つながりを作ろうという流れの中に、まあ、北海道を入れようと、まあ、この花田さんが縁で決まったんです。まあ、中国の作家、まあ、日本の作家でも草間彌生さんとかも今コレクションされてます。だからぜひ美術館がオープンしたら皆さん見に行っていただければということと、まあ、評価されるっていうのは2つの意味があって、その芸術的な評価を学問の世界として評価されるという意味と、まあ、皆さんはぜひね、値段が評価されると取ってもらっていいわけです。その両面があります。まあ、そういう点でアジアコンテンポラリーアート投資ファンド設立記念、1号ファンドを香港に作りました。で、そのファンドに入ってる絵の点数はだいたい戦後美術です。で、値段が一番、まあ、評価されてるのに、今草間彌生さんが非常に世界的に評価されてます。まあ、金額で言ったら6割ぐらいが1号ファンド草間さんが入ってます。ということはどういうことかと言いますと、1号ファンド組んだ時のこうサムホールサイズっていうのが、だいたいその頃ですね、だいたい2000万円ぐらいだったんですね。で、これがその10年前はだいたい200万円ぐらいでした。10年で10倍になったんです。まあ、草間さんってね、今まさに値上がりが続いてて止まるとこを知らない作家なんです。まあ、そういう作家がファンドに入ってる。で、私のファンドは一口 1ミリオンですから1億円ちょっとです。まあ、これ買った人たちおそらく利回りがですねかなり高い利回りになります。で、2号ファンドにこの花田さんの絵を入れました。で、これからファンドに入れてぼちぼち売っていきます。おそらく、まあ、相当値段がついていくはずです。まあ、そういうことでこの北海道にねどっかに絵がまだあります。ぜひ皆さん買ったら少なくとも10年20年持っておけば家宝になります。北海道にいながら北海道の、まあ、北の海と大地をこれだけ美しく歌い上げた作家はいません。まあ、そういう点でねぜひこの、まあ、花田さんの名前を今日は覚えていただいてどっかで見つかったら友達に言って言ったらこれ俺売ってくれないかって買って持ってってください。まあ、もちろんあのホワイトストーンギャラリーに持ってきてもらえればいつでも買い上げます。あの私はホワイトストーンギャラリーというのがちょうど55年目になります。で、ニューアートホールディングスが約30年目になります。
ギャラリーの方が先にあったんですよね。
そうなんです。だからあの、まあ、私の、まあ、職業はというのはギャラリストと言ってます。で、大体 どういうギャラリーかと言いますと売り上げの 80% が海外です。で、ギャラリーも銀座と軽井沢と台湾、台北一の大きなギャラリーがあります。この中にめくると台湾のギャラリーも出てきます。で、香港にギャラリーがあります。それから今韓国ソウルと北京に画廊を今準備中です。その後ニューヨークが来年オープンいたします。まあ、それはそのもう世界中にお客様がいるってことなんです。ここ15年から20年は世界の主要都市でアートフェアが開かれるとそこに出展を続けてきました。まあ、それがベースになっているということで、私はなんで香港にギャラリー作っているかというと香港は非課税なんです。ですから世界的なオークションのサダビーズ、クリスティーズ、香港でやってます。ですから今アートの取引というとロンドン、ニューヨーク、香港で、今はむしろですねニューヨークと張り合ってるのは香港なんです。まあ、それはやっぱり中国のパワーが背景にあります。まあ、それからあの韓国が今日本の20倍ぐらい売れてますかね。それは韓国はその美術品には先祖からあるものを大事にしてほしいから相続税をかけないと。それからビルとか新しい自宅を作ったら美術品を設置しなければならないっていう法律があるためにとにかく売れるんです。アメリカで何で絵が売れたかと言いますと、アメリカは企業はどんどん儲かりますから、儲かった企業は美術館に美術館が欲しがる絵を買って寄付をしてくださいと、と美術館は免税証明書を出していきました。まあ、そういうことで、まあ、世界のアートシーンがいろいろ変わる中でね、まあ、今日はぜひですねこの財産を作る時に、まあ、私は仕事柄大体私の資産の7割はやっぱり美術品です。で、おそらく一般の方はね土地のウェイトが高い、不動産のウェイトが。ただですねどういう資産を残すかによって人柄が忍ばれることをぜひ皆さんね考えてほしい。やっぱり今温暖化を何とかしたいと、まあ、いろんな人がいろんなことを言ってます。まあ、そういう時にねもうアートの世界ではすごい昔から叫ばれてたんです。ですからぜひねアートに関心持ってほしい。まあ、私どものこの アートの持てる全ての力であなたを美と健康と幸せに導きますと。こういうとなんか宗教法人ですかって言われてるんですけど、本気でやっぱり接した方に幸せになってもらいたいという気持ちで美術のコレクションをやっていただいてます。そしてやっぱり美術の財産を作っていただいてます。これからお話していくところ、海外に日本の美術を広めようと思って最初に出かけたのが実はですね、やっぱりロシアだったんです。ロシアからヨーロッパ、そして世界に出ていこうと思ったんです。ロシアは北海道と本当にこう接点があります。で、私はロシアを選んだ理由にはいろいろありました。日本列島というのはヨーロッパの文化は北海道を通じて入ってきた、それから大陸から朝鮮半島を通じて入ってきた、それからベトナムあたりから海のシルクロードで入ってきた、まあ、そういう文化の流れの中で私は北海道からロシアを選んだんです。
会長、アメリカとか見てると日本とちょっと違って、その美術品に対する思考はだいぶ高い気がするんですが、この辺いかがですか。
まあ、この文化の発信基地がもともとはイタリアに一番長い期間あったんですね。それから今から150年ほどぐらい前に中心がどうもパリに移ってます。それで戦後それをなんとかニューヨークに持っていきたいということで、先ほど話したアメリカはもうすごいそのアート王国フランスに負けないアートをアメリカに持ってこようということで、利益が出たら絵を買わなきゃいけないぐらいの空気を作ったんですね。それで美術館に寄付すると美術館長は免税のハンコを押せますから、するとあれだけ素晴らしい絵が全部アメリカに集まりました。で、韓国はそんな財政豊かじゃないです。だから相続税をかけませんと、先祖からあるものに相続を取ってしまったらということでね、だから韓国はサムソンミュージアムをはじめ美術館が日本より充実してます。人口5000万人ですよ。で、すごくやり気があるから経済発展したんですね。で、先日私も韓国のアートフェアに行ってきました。で、おかげで私が行ったらちょうど羽田のオークションが終わった後でしたから、韓国の画商組合の組合長さんが、まあ、夕食をちょっと共にしていただけませんかってことで行ったら、まあ、白石さんの真似になりますけど、韓国でも空港で免税のオークションを私たちはやりたいと思ってますと。だから、まあ、ぜひね、まあ、許可をってわけじゃないけど見ててほしいと、まあ、いうことで韓国でも免税のオークションが空港で行われます、まあ、そういうことでアートの世界ってのは割と国境を越えて仕事ができています。まあ、韓国で私ども1回アートフェアやって前回が8000万ぐらい売れてますかね。で、同じ週に北京でやったオークションは2億円ちょっと売れてます。やっぱ北京の方がパワーあります。で、台北でやったオークションが1億ぐらい売れてますかね。それくらい海外の方が絵が売れてるんです。で、日本は何とかしないといい絵がどんどん海外に出ていくばっかりなんです。なんとか日本にやっぱり文化が集まってくるようにしないとアート王国日本は誕生するの難しい。ただ皆さんね、アートは投資になります。間違いなく投資になります。ですから株と不動産、これをバランスよく、やっぱりね、ただ儲かるから株を買うんじゃあまりにも悲しい。やっぱり自分が 持つにふさわしい株を持つ。お父さん、さすがにいい株を買ってたと。世の中のためになる株。株も世の中にためになる株は必ず上がるんです。まあ土地はね、大体こう日本列島で言いますとね、銀座、日本橋、新宿、この辺が最初に土地は上がるんです。そうすると、名古屋、大阪、福岡、札幌ってこう上がってきます。下がる時も、最初に上がったところから下がるんです。で、徐々に地方に下がっていきます。私が軽井沢の美術館を作った時、そこでした。軽井沢のですね、駅前の本通りっていうのは、ピークの頃、一坪1000万円で売買されたんです。で、私が買った時は、だいたい一坪40万円ぐらいでした。で、今だいたい150万円ぐらいになっています。ところがね、こう10年前ですよ。10年間でだいたい3倍、4倍ぐらい、旧軽井沢と駅の反対側の南ヶ丘、南ヶ原、この辺は上がってます。ところがまだね、中軽は星のエリアは少し倍ぐらいに上がってます。追い分けからこちらに行きますとまだ動いてません。でも上がる兆候があります。で、今旧軽のちょうど真ん中に隈研吾さんに設計してもらって、一番高い部屋は15億円ぐらいです。で、安い部屋でだいたい4億から5億ぐらいのレジデンスを作ってます。これはもうとても一部屋が広いです。まあそういうことでね、すべてこう土地も株も発想はアート的発想です。まあロシアの話はまたゆっくりする機会があったらと思うんですけど、私が展覧会やった展覧会で一番記憶に残ってるのは雪月花展というのがありました。雪月花、雪と月と花をテーマに画家に絵を依頼して描いてもらいました。まあ亡くなりましたけど、東山さんから片岡珠子さんとかね、北海道の岩橋英園さんとかみんな参加してくれました。で、その次に日本の美展ってなったんです。で、これは日本画も洋画も無所属も現代美術コンテンポラリーアートも参加しての展覧会を鹿児島から巡回しました。北海道まで。で、それをロシアに持って行ったんです。で、ロシアはサンクトペトルスのロシア美術館でやりました。これ未だにロシアの美術界の歴史に残ってます。で、私は帽子とマントとメダルをもらいました。黒川紀章さんの次にこれだけの美術をロシアに持ってきて見せたのはあなたが初めてだということで、で、ツエテレ美術館という国立美術館でロシアで展覧会をやりました。で、その合間にハンキンというこう赤の広場の一番目立つところのギャラリーで、まあ展覧会やって、大阪の富裕層に皆さんを呼んでパーティーやりました。瞬く間に日本のそういう巨匠の絵に値段がついたんです。で、大体ね、こういう話は皆さん夢で見るんですよ。これ夢じゃないかと、頬をつねってもね、どうも夢じゃない、痛いから、どうしようと、こんな売れちゃってと思ったんです。で、3日ぐらい経ちました。画廊のご主人が我々のホテルに頭かきながらやってきて、ロシアの皆さんはね、絵は気に入ってみんな買われたけども、お金を払いたくないと言ってると。何千万何億ですから安くないです。で、内容を聞きますと、とにかくそのサザビーズ、クリスティーズというこの国際的なオークションで扱われてもいないのに何千万円何億というのは おかしいと言うんですね。日本で値段がついてると言ってもそれは我々は信じられないと。いわゆる国際マーケットに出てないものはお金払いたくないと言うんです。まあそれはまあ仕方ないなと。まあもともと文化祭事としてやった部分でもあったから。で草間弥生とか現代美術の作家は全部集金できて売れました。それからロシアからヨーロッパに行くのをやめたんです。それは何でかと、やっぱりコンテンポラリーアートの本場はニューヨークだったんです。で私どもはニューヨークで何回もね、青森商店、ニューヨーク最大のアートフェアに出品依頼出してもみんな断られる。日本から今持ってくるんだったら具体美術を持ってきたらとにかく一番いい場所を開けてあげますと、まあ、そういう答えをもらったんです。それで私はそれまで扱ったことのない、まあ、関西の芦屋で起きた具体美術の作家たちをニューヨークに持っていきました。まあ、それが私の世界に出ていくきっかけだったんです。もうもちろん持っていった作品は全部完売です。でその2年後にグッゲンハイムミュージアムで具体美術展が開催されていきます。それで私の、まあ、世界での展覧会が始まりました。まあ、その中の具体じゃなかったですけど草間彌生さん、これもね私が手掛けた作家ですけど、作家と直接やってませんけどとにかく買って買って買いまくりました。それがファンドに入れたんです。まあ3号ファンドをね今年 7% 配当します。これが今度香港で始まる年 7% 配当して、今までは銀行金利程度を年に払って、あとは全部売ってから、まあ、75% をお客様にお支払いして運営費と会社の収入が 25% でやるというタイプでした。今度はもう毎年 7% の配当をしても十分利益が出るとまあいうことなんです。まあ時間になりましたからちょっと不完全燃焼なところもありますけど、ぜひアートということをキーワードにこれから投資を進めていただければ日本の国は必ず豊かになります。
はい、ありがとうございました。
証券コード7638東証ジャスダック上場ニューアートホールディングス代表取締役会長兼社長の白石幸男さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。白石さんどうもありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。
ニューアートホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード7638東証ジャスダック上場ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。